こんにちは、
パパです。
ママです。
第51回の放送です。
このラジオは3時のパパ、ママが本気で世の中の育児環境について考えていくプログラムになっております。
パパ視点、ママ視点でこんな世の中おかしいんじゃない?理不尽じゃないと思うことや世の中に刷り込まれた育児に関する呪いなどを一つずつ紐解いていきたいと思います。
個人的見解ですので、こんな意見もあるんだとご理解いただけると幸いです。
また皆さんのご意見や番組の感想など、ツイッターでどんどんつぶやいてください。はい、というわけで、第51回目の放送になりました。
はい。
はい。お待ちどうさまです。
え?今?今なん?
議題は、保育時間の圧問題についてです。
保育時間の圧問題、はい、圧っていうのは
圧力の圧。
圧力の圧ですね。
威圧する
みたいな。
威圧感の。
威圧感の圧ですね。
そういうことです。
なんかあったんですか?
いや、この前ですね。
はい。
兄弟家族と会うきっかけがありまして。
法事ね。
はい、法事で。それで、まあ、その、話してた時の話題なんですよ。
うん、ありましたね。
うん。学童あるじゃないですか。
はい。
はい。学童に預けて、で、夕方6時以降。
うんうん。
延長料金払っているのにもかかわらず、
はい。
保育者の、早く迎えに来てください圧がすごい。ひどい。
へー。
っていう話。
まあ、ちょいちょい聞きますよね。保育園とか幼稚園の延長保育でも、
うん、
やっぱりその預かる子が少ない園だと、
うん、
早く迎えに来てほしいっていう、あ、先生からの圧ってことなんですね。保育者からの圧
がひどい。
へー、どんな
問題、
どんな感じだったんですか、その。
いや、その話に出てたのは、
うん、
例えば6時ちょっと超えたらするじゃないですか。
6時までが通常
保育。通常の保育で。
保育で、6時以降が延長保育。
で、そこからは延長料金がかかるわけだけど。
はいはい。
で、それはまあ払ってあると。
うん。
うん。ただ、例えば6時過ぎて向かうじゃないですか。
まあいいですよね。だって延長分払ってますからね。払っとるからね。
そう。
はい。
払っとるから普通に行くじゃないですか。
はい。
そしたら、
うん。
この延長できるのは当たり前だと思わないでくださいね。ひどくない?
いや、延長できるから、うん、その制度があって。
あるわけで。
お金を払って。
お金も払って。
正しくその制度を
利用してる
わけですよね。通常保育のお金しか払わなくって、
うん、
6時過ぎて、ってわけではない。
ではない、ではない。ちゃんとその制度のルール上に則って、
うんうん、
利用しただけなのに、この時間に迎えに来るのが普通だと思わないでくださいね、みたいな。
やばいですね。
ニュアンスで言われたりするよっていう話を聞いたわけですよ。
もうどう思います?皆さん。
いや、俺はもう悲しくて悲しくて。
何が悲しかった?
いや、そんな、だって、まあ、兄弟の話だけどね、これは。
うん、うん。
けど、迎えに行ってね。
うん。
そんな言われてみ?めっちゃ悲しいと思う。
いや、私はもう苦情よ。私すぐ目安箱に書くよ。
うん。これは書いてもいいレベルよね。
けど言ってたね。そのママは、
うん、
それを書くこと、苦情を言うことによって、
そう。
自分の子に、その、冷たい当たりをされるんじゃないかっていうことが不安で、うん、
それもあるよね。
言えないって。
そう。そういうのも問題としてあるわけですよね。
これ、
だから何一ついいことがないわけですよ。
何なんですかね、保育園とかでもあるじゃないですか。保育園とかでもあるんですよ。
うん、
ママの友達も言われてる経験がありますし、
うん、
SNS 上でもやっぱりそういう問題は散見されるので、うん、全くない問題ではなくって、
うん、
そのパパのね、
うん、
兄弟が受けた事案問題っていうのは氷山の一角としてたくさんあることなんだと思います、ママも。
うん、ねえ、あってはならないことですよね。
ね、親が働きにくくなる環境というのは、うん、あってはならないことですよね。
うん。あってはいけないし、何のための延長保育なのか。
本当に。
っていうね。
本当に。
根本的なその、目的をね、その当事者が分かってない。
その、施設、うん、その親戚の方が通っている学童は、うん、どうやら、まあ、市町村が管理するところならしいんですけれども、
民間じゃなくて、ね、
民間じゃなくて、
うんうんうん、
民間の会社でさ、うん、お客様に対してそんなこと言える、
うん、
例えばカラオケで延長料金払って部屋使ってて、延長するのが当たり前だと思わないでくださいね、お客様。
ひどいひどいひどいひどい。
いや、延長料金払いましたけどっていうのと、
まあ、同レベルね。
全く同じですよね、うん。カラオケは場所と歌える場所を提供するっていうサービス、
うん、
学童は子供をその時間内安全に預かるというサービスを提供している、
うん、
という点では、うん、同じサービス提供なわけじゃないですか。
うん、まあそうですね。
でもカラオケでそんなことしようものなら、
うん、
もうありえないし、お客さん来ないですよ。
来んね。潰れるね。
潰れますよね、うん。ただ学童は子供っていう人質がいるので、
うん、なるほどね。
そこに預けられなくなったら、うん、結局親も仕事行けなくなるので、
うん、
苦しい思いをしてそこに預けるしかないっていう選択肢しかないからこそ、
うん、
そういう何経営者側、市町村側が強気に出るわけじゃないですか。
そう。
この構図がもうおかしい。
悪循環だね。
はい。
うん。全く異次元の少子化対策に、の一つに入れてほしいよね。
そう。まずそこ、そういう。
そういうところだよ。そういうところを対策して、改善して、やらないと、全く根本から変えれないからね。
そう。お金とか配りとかいいんですよ、
別に。うん。それはまあまあ。
大事ですし、嬉しいですし。
うん。一人一千万とか、子供一人につきね、一千万とか、うん、まあ、でもそれは俺は賛成やけど、
うん、
それより、そういうなんか日々の、
そう。
その、細かい、ストレス。
その、親が働きに出て子供を育てるっていうのが、もう、アベレージな世の中じゃないですか。
うん、
もちろん一部違う方もいますけれども、
うん、
ベースがそっちなので、
うん、
もうそれはもう両親が働きやすく、
うん、
子育てできる環境を整えてもらわないと。
そうね。その環境、その人間活動、そのなんか、そのあったかい人間活動を、
うんうん、
そのなんか純粋にストレスなくやれるようにならんと、
うん、
本当の少子化対策にはならないし、
うん、
子育て支援にはならないと思うよね。
うん、はい。と思います。
うん、
で今は各家族で子供を育ててるわけじゃないですか、
うん、
で学童もそうなんですけれども、
うん、
保育園とかでもその親が仕事を休みの時は必ず子供を休ませてください、
うん、
で大抵多分どこの保育園でもあると思うんですけど幼稚園とか、
うんうん、
いや親のリフレッシュタイムって必要じゃないですか、
うん、めっちゃ必要。
親が休みの時に親が一人で過ごす時間、
うん、
子供を保育園や幼稚園、学童などに行かせて、
うん、
親がリフレッシュする時間、
うん。
で、各家族で生活しているからこそ、
うん、
もう必要な時間だと思うんですよ、子育てにおいて。
そう、そうやね。
ただ、それを許されない世の中じゃないですか。
うんうんうん、
それもおかしいなって。
うん、
その学童の、その保育の圧、
うん、
で思いました。
そうね。
保育園とかでも同じような圧が、その早く迎えに来てっていうのもしかり、
うんうんうん、
でね、その親戚の子の、あの、まだ保育園に通っている子の保育園もそういう圧があるって言ってたので、
うん、
延長料金払って延長保育してるのに、早く迎えに来てって言われるっていう。
うんうんうん、
いや、親は、マジで一生懸命仕事を終わらせて、
うん、
一生懸命迎えに行ってるわけじゃないですか。
そうね。
1分1秒早く子供を、頑張ってる子供たちに会いたくって、
うん、
なのにそこからさらになんで先生方が圧かけんのって、
うん、
お疲れ様ですですよお互いにね、
うん、
先生ありがとう、お母さんもお疲れ様、お父さんもお疲れ様、うん、先生ありがとう、それでいいじゃないですか、
うん、
でそこにはちゃんとサービス料を払って、
うん、
対価をお互いにね得てるわけなので、
うん、
なぜそこになんで親だけが急いで帰ってるのにさらに急いで帰ってきて、
そうね、
先生たちは6時半まで仕事なのに、
まあ、残業代はもらえるわけだからね。
そうですよ、先生たちはもらってて、うん、で6時半まで保育で、例えばね、子供が6時10分に全員帰ったら20分は何もしなくていいけど、うん、お金が当たる時間みたいな感じになるから早く帰ってほしいんでしょ、うん、そんなのおかしいじゃないですか、
ね、
仕事なんだからちゃんと6時半まで、
うん、
とか7時までとか、その延長料金もらってる分、
うん、
働かなくてはいけないのに、なんでそこを楽するために親に圧かけてくんのって思うんですけど、
うん、そうね、まあ、結局残業代だけじゃ足りんのかもしれんね、保育者からしたら。もしかしたらよ、
安いもんね。
安いもんだって、そんな給料として後でもら翌月に、
うん、
もらってもさ、そんな実感ないじゃん。
そうね、
その日頑張ったよっていう、
うんうん、
だそういうのももしかしたら変えてかんなんかもしれんね。
人員が足りないとかね、
とか、うん、なんかね、なんかチビチビチビチビやっとっても、
うんうん、
なんかね、あんまりね、画期的に変わらんげんでね。
親にお金も配るべきだ、配るって言うんだったら、うん、そういう、同じじゃん。一緒に子育てしてくれてる先生方にも、お金を配らないと、
うん、だからドーンと、その、報酬をね、
うん、根本的な、
まあそうやね、
基本的にお給料を増やせばいい、
う
ん。
そう、延長保育見てくれた
とかじゃなくて、だからもう基本から、基本給から、ガツンと上げて、
うん、
その、もうちょっと、保育者、
まあそれも大事ね。
幼稚園教諭とか、保育教諭とかの、
うん、
その社会的地位をしっかり上げて、
うん、
賃金も上げて、
うん、
いかないと、その、子育てをしている人が尊い、うん、親だけが尊いってなると、
うん、
結局その、しわ寄せが先生に行っちゃうわけじゃないですか。そりゃ先生も親たちに、
うん、
早く迎えに来てって なる、その、
可能性
は全然理解できるし、
うん、
先生側サイドから立てばね。
まあ、それもあると思う。
だからもう、親にお金を配るんだったら、同じように子育てしている、例えば先生、
うん、
とか、前ね、あの、最初の方に議題に上がった祖父母にも、
うんうんうんうん、
とか、その子育てし、もうね、親だけでは子育てできないんだからさ、
うん、
各家族で。
うん、
もう、だからそういう期間にさ、ちゃんとお金を配ってもらわないと、
うんうん、
そういう圧力が、もう現場では、起こってるので、
うん、はい、
しっかりしてほしいと思いますよね。そういうところに、問題点、
うん、
問題意識を向けて、それをじゃあどうすべきかっていうのを、考えてほしい、
うん。
考えるのは私たちの仕事ではありません。私たちは、ここんなところが問題だっていうところが仕事なので。
まあそうやね。
はい。偉そうなこと言いますけど。
暑いね、今日は。
いや、だっておかしいなと思ってさ。土曜日保育を、例えばね、預けるとかでもさ、うちは勤務証明が必要じゃないですか。でも、週に5日間、きっちり働いているご両親が、自分のリフレッシュのために土曜日預けても、ママはいいと思うんです。
俺もいいと思う、それ。
なのに、勤務証明を出さないと、土曜日預かってもらえない。
そうね。
っていうのは、
それもおかしいよね。
ちょっとおかしいなって。
うん。それおかしいと思う。
うん。
ね、個人事業主ならね、なんとでもなるけど、
普通の会社に、
ね、会社勤めの人って、その事業主のね、証明書が、証明のサインっていうか、ハンコ、いるから、結局安、一人の時間っていうのは、
ないから、
まあ、作れんわけやからね、土曜日ね。
そう。
それもおかしいよね、確かにね。
だから、その、リフレッシュのために、保育をするとか、親が仕事のために、保育をお願いすることに関して、
うん、
圧はかけないでほしい。
そうね。
で、圧をかけなければいけない理由があるのであれば、
うん、
理由を改善してほしい、
うん。まあ、多分当人たちは改善できないよね。
そう、当人たちは別に先生方が悪い、ね、いや、まあすごい性格悪い先生も中にはこの先生だったら笑顔で迎えてくれるけど、
うん、
この先生はちょっと嫌味を言ってくるってやっぱあるので、
まあ確かにね、
あの、まあ、そういう、
まあ、人間だよね、本当人間だからあるよね。
そういう意味ではちょっと先生、その性格悪い方にも改善の余地はありますけど、
うんうん、
でも根本的な解決にはね、その一個人では難しいと思うので、
うん、そうね、だからね、ちゃんとその、政策を実施する側のね、検討する側の人間たちが、もっと現場のそういうところを、事情を吸い上げて、
かしいよ、だって。
対策をしてかんと、本当の少子化対策にはならない。
ならない。働けないもん。
う
ん、
本当に、で、この前もね、2022年の出生数が、もう80万人をもう下回ってさ、
ものすごい危機感を持つべきよ、これは。
想定より、6年かな ?6 年早いスピードで減ってるらしいのよ。
だってこの線ってさ、まあ、これぐらいだろうっていう予想があって、それもよりも良かったらこれぐらい増えるだろう。うん、まあまあ、最悪最低したこれぐらいかなっていう線よりも低かったからね。
あ、そうそうそうそうそう。だから、
想定よりもだいぶ低かった。
まあね、このコロナ禍の3年間がね、どうしても影響してるのかもしれないから、なんとも言えない部分も確かに一理あるけど、まあ、今のままではいずれにしろ、少子化対策としては、きついね。
もう一人ができないもんね。やっぱりそういう問題に直面して仕事がしにくいってなると、
うんうん、こんなやったらもう産みたくないわってなるよね、
産めないわってなるよね。
可能性が高くなる。
産みたいけど、だってそのママとかもね、親戚の方も、もうこれじゃもう無理だって言ってたし、
そういう後押しがないと無理だってなるよね、
お金がないから無理なのも確かにあると思うけど、それよりも、その子育てのしにくさで、
お金がなくても産みたいって思わせるような、環境づくりがないと、
増えてはいかないよね。お金を配るから、じゃあ産もうかとはならないもん。
そうそうそうそう。お金を配ったらありがとうやけど、それ以前の、それよりももっと大事なところあるよねっていう。
ある。この保育、保育者に圧をかけられた保護者はどれぐらいいるのでしょうか。
どれぐらいいますか。まあ、今お聞きになってる方でね、こういう
圧かけられたことあるよ、
経験ありますよと、
いうことがあったらぜひ
教えてください。共に変えていきましょう。
どう
も全く異次元の、本当の異次元の少子化対策を一緒に行っていきましょう。
誰なん誰なん
異次元とは本来ね、もうそういうことだからね、次元異ならんと話にならんからさ。
でもさ、異次元異次元って言うけどさ、多分子育てしているママとかパパは、こんなところがおかしいな、こんなところに治ればいいなっていう、まあ小さな問題点をたくさん見つけて、それが改善されることは、まあ、異次元ではないじゃないですか。それも当たり前、そこに問題があるんだから、それを改善して解決するのは当たり前、さらに上を超えるからこそ異次元っていうふうに思うじゃないですか。でも多分この子育て世代が言う異次元と、政治家が言う異次元のレベルは、全く異なることだと思います。
そうね、違うかもしれない、
そこをね、どういう意味で異次元と使っているのか、何を問題だと思って何を改善していきたいのかっていうところを、ちょっとね、注視して見ていきたいなとは思いますね。そして、現場で流れている血は、もうここからどんどん伝えていこうか、
そうだね、
っていうところですね。
もう俺らはもう現場の事実っていうかね、そういうのをもう述べる、発信することしかできないからね。
そう、なので皆さん、いいねとフォローお願いします。
そうね。お願いします。もしくは政治家になるしかないよね。
政治家にはならん。
俺もようならんな。政治家はようならん。
いやいやいやいや言うぐらいでちょうどいい。
これがね、本当にこう変わってってほしいよね、だから。
だから、ほら、多数決の原理をうまく利用すれば変わるので、多数決の意見、多数決の世の中だから何を言ってもダメではなくって、そこをうまく利用して、この声が多数になればいいんですよ。
多数になってほしいね。
なので、皆さんよろしくお願いします。
はい。はい。このような感じで育児環境について引き続き話していきたいと思います。
皆さんも育児をしていて、こんな世の中おかしいんじゃないと思うことがあれば、ぜひ、ツイッターでハッシュタグパパママラジオでつぶやいてください。
パパママはひらがなで、ラジオはカタカナです。
パパママラジオの感想も聞かせていただけると嬉しいです。ツイッターでのダイレクトメールも大歓迎です。
また皆さんのご意見も番組内で伝えられたらと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。
お パママラジオは毎週火曜日の朝10時に配信しております。ぜひフォローの方もお願いいたします。
それではまた次回、皆さんで育児環境について考えていきましょう。